仕事でミスを指摘された時、心の中ではひどく動揺しているのに、顔だけはポーカーフェイスを作ってスルーしてしまう。なんかそんな経験あなたにもありませんか？
ああ、ありますよね。無意識にやっちゃうやつですね。
はい。実は今日私たちが掘り下げるのは、素早い決断や動じない態度は本当に強さの証明なのかというテーマなんです。
なるほど。現代のビジネス環境だと、やっぱり即断即決とか、常に冷静でいることって絶対的な美徳だとされてますからね。
そうなんですよ。でも驚くべきことに、決断が早い人ほど実はメンタルが弱いかもしれないんです。
それは非常に興味深い逆説ですね。前提が根底からひっくり返るというか。
はい。そしてさらに驚くべきは、今日私たちがこの心理をどこから引き出すかなんです。最新の経営学の論文とかじゃないんですよ。
ほう、違うんですか。
ええ、2026年7月22日に公開された愛知県にあるフェニックス愛知というローカルなバドミントン教室のオンライン活動報告書なんです。
バドミントンですか。
そうなんです。学ぶ意欲の高いあなたなら、なぜ急にバドミントンって思うかもしれないですけど、
確かに一見するとただのスポーツ教室のブログ記事かなって思っちゃいますよね。
ええ、でもこれ単なるスポーツの記録じゃないんです。このレポートには、情報過多な現代において私たちが本当に賢く強く生きるためのショートカットが隠されているんです。
いやー、スポーツのコートって実は社会の縮図として機能していることが多いですからね。極めて実践的でちょっと過激な哲学が言語化されてそうです。
そうなんです。では早速、先ほどのポーカーフェイスの話から解き明かしていきましょう。レポートの冒頭に強烈な言葉があったんですよ。
何でしたっけ？
ノーリアクションの男は彼女まで不幸にするという言葉です。
あははは、パンチが効いてますね。
ええ。これ初めて読んだ時、思わず笑ってしまったんですが、私たちの日常を鋭くえぐっているんですよね。
そうですね。これってどういう心理かというと、指導者である中島コーチの言葉なんですが、
はい。
人間って自分の弱さやミスを他人に突きつけられた時、自己防衛の本能が働くんです。
なるほど、自己防衛ですか。
ええ。指摘自体が妥当であっても、傷つきたくないとか、少しでも自分を強く見せたいっていう心理から、無表情で反応しないという防御手段を取ってしまうんですよね。
ああ、痛いほどわかります。これ私なりの言葉で言わせてもらうと、スマホのバッテリー残量低下の警告が出た時の心理と全く同じですよね。
スマホのバッテリーですか？
はい。20%低下しましたってポップアップが出た時、充電器を探すんじゃなくて、とりあえずスワイプして警告画面を消しちゃうんですよ。
ああ、やりますね、それ。とりあえず見えなくするという。
そうなんです。画面から消えれば一瞬は安心するんです。でもバッテリーが減っているという物理的な現実は1ミリも変わっていないんですよ。
確かに根本的な解決には全然なっていないんですよね。
ええ、結局後で見知らぬ土地で地図アプリを見ている時とか、大事な商談の電話中に電源が落ちて大惨事になるんです。あの絶望感ですよね。
いやー、そのバッテリーの比喩は本質をついていますよ。ノーリアクションで自分の弱さを隠すのは、まさに人生のバッテリー警告を無視し続ける行為そのものです。
ですよね。
中島コーチも、弱い時は自分は弱いと思われてもいいじゃないかと語っています。
はい。
弱い人ほど何とかして強張ろうとして、あの人よりはマシだって他者と比較して自分を慰めちゃうんです。
ああ、耳が痛いですね。
でも現実を直視して自分は弱いと素直に認めることこそが、変化のための絶対的な第一歩になるんです。本当のかっこよさってそういうことですよね。
はい。
レポートの中で、このメンタリティが目標達成にどう影響するかについて、全国大会を目指す選手を例に挙げていたのがすごく印象的でした。
ああ、ありましたね。全国大会はすごい場所だって過大評価しているうちには、決してそこには到達できないっていう指摘ですね。
ええ、特別視しちゃうとダメなんですね。
そうなんです。特別視するということは、自分との間に壁を作っている状態なんですよ。
壁ですか？
はい。全国に出ることなんて大したことないってマインドセットを変えないといけない。そして全国で勝つ人間の基準で今日の一級に向き合うんです。
なるほど。
これも結局、自分をよく見せようとする小さなプライドとか恐れを捨てるっていう話に直結していますよね。
かっこ悪く見られないように生きるんじゃなくて、かっこ悪い現実から逃げずに自分を変え続けるってことですね。
ええ、その通りです。
ここまでは精神論として非常に胸に刺さるんですけど、実はこのレポートが本当に恐ろしいのはここからなんですよ。
と言いますと？
このかっこ悪さを恐れる心理が、実は物理的な体の動きに直結していて、結果的に相手に自分の行動を読まれる原因になっているんですよね。
ああ、ジーコ選手やエリさんといった選手たちのビデオ分析から判明したあの非常に残酷な事実についてですね。
はい、そうです。ジーコ選手もエリさんもすごく熱心に練習している選手たちなんですよね。
ええ、だからこそ本人たちは一生懸命コースを隠しているつもりなんですよ。
そうなんです。でもなんと打つ2秒前、距離にしてシャトルの1メートル前の段階で相手にはどこに打つか完全にバレてしまっているんです。
これは衝撃的ですよね。2秒前ってスポーツの世界ではとてつもない長い時間ですから。
はい。ここをもう少し具体的に物理のメカニズムを紐解きたいんですが、なんで2秒前にバレちゃうんですか？心が読まれているわけじゃないですよね。
もちろんです。人間の体の構造と物理法則が答えなんですよ。物理法則ですか？
はい。シャトルに対するラケットヘッドの角度、そしてグリップの握り方の3点の位置関係が決まった瞬間、手首の関節の可動域が物理的にロックされるんです。
ロックされるってことはもう別の方向には動かせなくなるってことですか？
そうです。手首がそれ以上曲がらない角度に入ってしまうと、相手からすれば、あ、人体の構造上もうクロス方向にしかシャトルは飛ばないなって丸分かりになるんですよ。
なるほど。だからクロスに打つ確率が 90% だって限定されちゃうわけですね。
その通りです。相手の目には手首がロックされている物理的な限界が見えているから、コースが予測できちゃうんです。
いや、恐ろしいですね。じゃあそれを防ぐためにはどうすればいいんでしょうか？
そこで出てくるのがラギングバックという技術です。ラケットヘッドをお尻の位置まで深く引いて、振り出す直前まで手首の角度を固定しないんです。
へえ、ギリギリまで固定しないんですね。
はい。そうすることで左右どちらにも打てる体勢を維持するんです。
でもここで私あえてちょっと反論させてください。
はい、どうぞ。
仕事でも何でも早めの準備とか素早い決断が良いことだってずっと教わってきませんでしたか？
まあ一般的にはそう言われますよね。優秀なビジネスパーソンは決断が早いとか。
ええ、バドミントンでも早くコースを決めて体勢を作った方が正確で力強いショットが打てそうに思えるんですが、なぜ早く決断することが致命傷になっちゃうんですか？
非常に良い質問ですね。そこは準備と決断を完全に分けて考える必要があるんですよ。
準備と決断を分ける。
ええ、早くコースを決断するシマウノは一見すると計画的で優秀な行動に見えますよね。
はい、有能な人っぽいです。
でも心理学的に深く掘り下げると、実はこれ不確実な状態を保つことに耐えられない心の弱さの表れなんです。
決断が早いのは優秀だからじゃなくて不確実性に耐えられないからなんですか？
そうなんですよ。早く決めないと不安だからこそ準備をしているつもりになっちゃうんです。その不安だから早く楽になりたいっていう心理が最大の罠なんです。
なるほど。早く楽になりたいですか？
人間って選択肢が複数ありチューブラリンの状態に極度のストレスを感じる生き物なんです。だから早くここに打つって決めて安心感を得たいんですね。
ああ、さっきのかっこ悪い自分から逃げるのと同じですね。
まさにその通りです。心理的な安心を得るために無意識のうちに2秒前にコースを絞ってしまっているんです。
鳥肌が立つほど納得しました。相手からすれば、こいつどこに打つか決めないチューブラリンのプレッシャーに耐えきれなくて、クロスにしか打てない状態に逃げ込んだなって見透かされているわけですね。
そういうことです。決断の速さが実はメンタルの弱さの露呈だったというわけです。
いやー、驚きです。
ギリギリまで選択肢を保留して、相手にとってどこに来るかわからないという不確実な状態を維持する深いラギングバックこそが勝負の世界では最大の脅威なんです。
これビジネスの交渉でも全く同じことが言えそうですね。
本当にそうです。早く結論を出そうと焦って自分の手札を明かしてしまえば、相手に足元を見られるだけですから。
確かに。
ギリギリまで複数のオプションを持ち続ける忍耐力、つまり不確実性に耐える力こそが優位性を生むんです。
早く楽になりたいという誘惑に打ち勝ってギリギリまで選択肢を持ち続ける、これがどれほど大きな武器になるかがよくわかりました。
はい。
ではその強力な武器を実際の勝負どころでどう使いこなすのか、レポートの中には鈴木選手ペアが0対8という絶望的な点差から15対13で大逆転勝利を収めた試合のエピソードがありましたよね。
ありましたね。劇的な試合です。
ここからリスクの取り方についてとんでもない教訓が引き出されているんですが。
ええ、この逆転劇の鍵となったのは釣り堀戦術という作戦でした。
釣り堀戦術ですか？
はい。あえて甘い球を打って相手を誘い込み、そこを仕留めるという戦術ですね。 そして何よりも重要だったのが、一度決めた作戦を信じ抜く自律性なんです。
信じ抜くですか？
ええ、インターバルでクリア作戦で行こうって決めたのに、人間ってたった一本ミスをしただけでその作戦をすぐに捨ててしまいがちなんですよ。
ああ、やりがてですね。
中島コーチはこれを激しく嘆いていました。全然効いているんだからやり続けろって。
どうして私たちは有効なはずの作戦をそんなにあっさり捨ててしまうんでしょうか？頭では正しいと分かっているはずなのに。
それはですね、人間が自分がミスをして他者から頭悪いなと思われることを極度に恐れる生き物だからです。
またしても他人の目が原因なんですね。
そうです。一回失敗すると自分の選択が間違っていたという事実から目を背けるためにすぐ別の手を探そうとしちゃうんです。
ここでもまたかっこ悪さから逃げる心理が働いているわけですね。
はい。そこで中島コーチが持ち出したのがパチンコで負ける人の例えでした。
あの例えすごく面白かったです。
ダメな人は自分が不利になると一発逆転を狙ってフォア待ちのような一か八かの白弾を打つ。逆に自分が有利な時には安全策を取ってしまうんです。
普通はそうしちゃいそうですけど。
でも正解は真逆で、有利な時にこそ投資してリスクを負うべきなんですよね。
なるほど。
行動経済学に損失回避性という概念があるんですが、人間は利益を得ることよりも損失を避けることを強く優先する傾向があるんです。
ああ、損したくない気持ちの方が強いんですね。
ええ。だから負けている、つまり不利な時ほどその損失を帳消しにしようと非効率的なギャンブルに走りやすいんですよ。
頭に血が上がっている状態ですよね。
そうです。脳が強烈に一発で取り返せってシグナルを出してしまうんです。
これ聞いてて思ったんですけど、アマチュアがお金がない時に焦って宝くじを買うようなものですよね。
ああ、まさにそれです。
これが不利な時の剥奪ですよね。でもプロの投資家って資金がカツカツの時には絶対に勝負しないじゃないですか。
絶対しませんね。
利益が十分に出ていて、仮に失敗しても致命傷にならない有利な状況でこそ、さらなるリターンを求めてベンチャー企業に投資したりするんですよね。
おっしゃる通りです。
つまりバドミントンの勝負も投資も全く同じ論理で動いているってことですよね。
投資家の例えは非常に的確ですね。有利な場面で安全策を取って不利な場面でギャンブルをするっていうのは典型的な敗者の思考なんです。
なるほど。
鈴木選手ペアが0対8から逆転できたのは、絶望的に不利な状況下で剥奪的なショットを打ちたいという脳の衝動をぐっと我慢したからです。
我慢したんですね。
はい。そしてじわじわと相手を追い詰める有効な戦術を緻密に継続した。さらに優位に立った時にこそ果敢に攻撃的なリスクを取ったんです。
それってすごいメンタルですね。
ええ、これには戦術に対する絶対的な自信と自分の感情をコントロールする圧倒的な自律性が不可欠なんですよ。
調子が良い時ほど波風立てずに行こうって守りに入りがちですけど、本当はそこが最大のリスクの取り所なんですね。
そういうことです。
なんだか自分のこれまでの仕事の進め方を全部見透かされているような気分になってきました。ただこうやって話を聞いていると、不確実性に耐えるメンタルとかリスクを負うタイミングを見極める力って独学で身につけるのはほぼ不可能に思えます。
確かに一人では限界があるでしょうね。
だからこそ指導者やコーチの存在が必要になるわけですが、誰かに何かを教わる際、私たちは無意識のうちに非常に傲慢な態度を取ってしまっているかもしれないんです。
ああ、レポートの後半の部分ですね。
はい。中島コーチはありがとうの無駄遣いを止めようと強い言葉で警告しています。これについて教えていただけますか？
これはただで来てくださいとか無料で教えてくださいと要求して、口先だけのありがとうで他人の時間や労働を無料で搾取しようとする風潮に対する警鐘ですね。
はい。
レポートでは塩沢さんという方が紹介されていました。放置しているとただで手伝ってしまいそうな性格だったため、コーチが間に入って正当な金額交渉を行ったというエピソードです。
ただでやってくれるなんてすごい優しいって褒めそやす人がいますけど、コーチはそれは大したことじゃないって一刀両断していますよね。
ええ、厳しい言葉ですが真理です。
自分にとって大切な時間がどのくらいの金額に相当するのか、それを明確に提示できる人間こそが本当に自分の時間、ひいては相手の時間を大切にできるのだと。
現代社会においてこの時間の価値化はますます重要な意味を持っています。
と言いますと？
なぜなら今は情報そのものは限りなく無料で手に入る時代だからです。
ああ、AI の存在ですね。 AI に聞けば大抵の正解っぽいことは数秒で返ってきますからね。
そうなんです。 実際このレポート時代にも最後に AI ライターの熱烈パッション感想というおまけがついていて、文字起こしや下準備にテクノロジーが使われていることが示唆されています。
ええ、そうですね。
でも AI が出す答えはあくまで一般論であって、あなたの目の前のコートで起きている具体的な問題の解決策ではないんです。
情報がタダになったからこそ、私たちは人間が直接教える今の時間っていうものの価値を見誤りやすくなっている気がします。
おっしゃる通りです。 AI によって基礎知識の習得とか下準備が瞬時に効率化できる時代だからこそ、対人指導における本質的なコーチングの価値は相対的に劇的に種上がっているんです。
なるほど。むしろ価値は上がっていると。
はい。専門家があなたの状況に合わせてカスタマイズして、あなただけのために割いてくれる技術と時間、これこそが最も希少なリソースなんですよ。
自分が教えを請う立場になった時に、ただありがとうという言葉だけで済ませようとするのは、単にマナー違反だという話にとどまらない気がしてきました。
その視点が最も重要です。他人の専門性をありがとうで無料で消費しようとする人は、結果的に自分自身の専門性や時間の価値も貶めていることになるんです。
自分自身の価値を下げるですか？
ええ。あなたが職場で培ってきたスキルや経験は、誰にでも無料で提供するべきものですか？
いえ、絶対に違いますね。
ですよね。他者の時間に正当な対価を払う姿勢というのは、私自身の時間とスキルにも確かな価値があるという自己肯定と、プロフェッショナルとしての社会的信用に直結しているんです。
いやー、痛いところを突かれますね。相手に失礼だから対価を払うべきっていう道徳的な話じゃなくて。
ええ。無料で搾取するメンタリティは、最終的に自分の価値を切り下げるブーメランになって帰ってくるってことですよね。プロの時間をリスペクトできない人間は、自分自身もプロとしてリスペクトされない。
まさにその通りです。バドミントンコートの中で起きている出来事を紐解いていくうちに、いつの間にか私たちの働き方や生き方そのものを根底から問い直される展開になりましたね。
本当にその通りです。学ぶ意欲の高いあなたに向けて、今日私たちが掘り下げた要点を振り返りましょう。
はい。
まず、ミスや未熟さを突きつけられた時、ポーカーフェイスでやり過ごして人生のバッテリー警告を無視していないか。
ええ。
次に、不安から逃げるために2秒早く決断を出して相手に手の内を明かしていないか。
そうですね。
そして不利な時に宝くじを買うような剥奪を打ち、有利な時にリスクを取ることを恐れていないか。
大事なポイントです。
最後に、他者の時間への対価を出し渋ることで自分自身の価値を下げていないか。
これらはすべて私たちが無意識に抱えているかっこ悪さへの恐怖と、不確実なチューブラリンの状態から逃げたいという心理が引き起こすエラーなんですよ。すべてつながっているんですね。
ええ。しかしメカニズムが分かれば、今日から行動を変えることができます。
はい。ほんの少し意識を変えるだけで、あなたの中の逆転劇は必ず始まります。今日お話しした思考法は、明日あなたが直面する会議、プロジェクト、そして人間関係にすぐに応用できるはずです。
そうですね。
最後に、今日のディープダイブを締めくくるにあたり、少し視点を変えた問いをあなたに投げかけたいと思います。
もし、あなたのそのポーカーフェイスや早すぎる決断が、単なる自己防衛のメカニズムに過ぎないとしたら、
はい。
ほんの数秒間、少しだけ愚かに見えることを恐れているせいで、あなたは今、どれほど巨大なチャンスを見落としているでしょうか。明日のスケジュール帳を開いてみてください。
スケジュール帳ですか？
ええ。あなたが無意識のうちに、自分が安心したいがために早めに切り上げようとしている会議やタスクはありませんか？
早く終わらせて安心したい、その会議こそが実は大逆転のチャンスが潜む勝負どころかもしれません。心のバッテリー警告に素直に向き合い、ギリギリまで選択肢を保留する勇気をぜひ明日試してみてください。
応援しています。
それでは今回の徹底解説はこの辺で、あなたにとって明日が最高の一歩になりますように。